災後、その前5年間とあと震災後の5年間ちょうど10年にして、今年の3月31で終わりまして、新しい日常学ということであと教えてもらいますが、斉藤美智子と言います。よろしくお願いします。昨年もあの、あれ石川先生じゃない、あ、これですね石川先生およびゼミチームの皆さんに来ていただきまして、お話をさせていただきました。で、私の方からはこのペーパーに行って、そうですね、2015年度っていうところまでで、あとは今年の4月からは美子先生を中心にしながら、あの今までの子を引き継いで、いろんな形であの図書の問題と取り組んできています。で、今あそこの廊下みたいだけど、私たちは多機能スペースで、あそこであの掲示板にね貼ってあったと思うんですが、あれが最新情報で、ちょうどここにあるのが今年の散歩マップでしょうかね、とかその辺は私のところでいっぱい時間取っちゃってあれなんですが、この震災後やっぱりあの5年っていうところでは、とにかくあのとんでもないことが起こったっていうことを、まずあの私たちもこれは一体どういうことが起こったのかっていう、この、 あの原発事故という問題に対して、最初は本当に放射能自体もよくわからなかったので、一体全体何事みたいな、ただあのやっぱり放射能っていうことは怖いことだっていう、その辺 の、 あの、まあ、常識的なあの遺伝子までとかって、すごいそういうことはあのすぐにネットを含めてね、情報としては入ってきたと思います。であとやっぱここまでの規模、大変な事故は本当初めての事故だと思いますので、そこの中で大人たちが右往左往して、であの放射能がどういう影響っていうのも、最初は大人目線だったと思います。大人がどんな被害を受けるんだろう、でもちっちゃい子供ならどうなのっていうのは、本当にあの子供たちの近くにいる私たち保育関係者が言わない限りは、まあなかなかね、そこまであの社会的な問題意識とかがいかなかった気がします。そんなこともあって、あのどこからこの難問にあの手をつけたらいいかっていうところでは、私たちはあの本当にこの放射能について学ぶしかなかったんですね。で、匂いもしないし見えないし音もしないしっていう、この放射性物質というか、であと特にきっとあの事故現場に近いところとかもいらっしゃってたかもしれないんですけれども、ここは事故現場からは60キロも離れています。だからあの県内に原発原子力発電所は あるっていうのは知ってましたが、そのことで何か起こった時に、実はあのここまで私たちのところまであのこんなに影響することだったんだっていうのは、実際こう被害が起こってから分かったっていうのが正直なところです。だから意外に皆さんどの地域からいらっしゃってるかあれですけれども、意外に近くに原発があったりね、で全国の中でももう3カ所ですかね、なんか動き出したり再稼働始まったりっていうところでは、あのきっといつか自分の身にも降りかかる可能性もなきにしもあらずっていうあの問題だって私は思っています。でとにかくあのこのことがあって、外にまず行けなくなって、外で遊べないっていう暮らしが当初ねずっとあって、でもなんとかそのこの放射能をちゃんとこう分かって、どんなあの手立てができるのかとかっていうことであの進めていくんですけど、その時にあの安西育郎先生っていう専門家が 来て市民講座を開いたりして話を聞くことができました。で最初の1年目の2011年のところに書いてありますけど、で安西黒先生がずっとここの施設はかなり丁寧なアドバイザー的な存在として関わってくれたので、私たちはプール水遊びしたり、あとは散歩もどうやったらできるかとかね、そんなこともこう子どもたちの暮らし方を開いてくることができたなって、やっぱりその専門家の存在はすごく大きかったです。ただどんなに著名でどんなにすごい先生専門家がいたとしても、その安西先生の話を子どもたちのお父さんお母さんたちが、あ、じゃあ先生が言ったからその通りだねってなるかと思ったら一切なりませんでした。やっぱその辺が専門家は結構いろいろなところで動いたと思いますね、この問題ね。でも一回やっぱり国、まあ、どこのところで信頼がね切れちゃったかっていうのは人それぞれあるのかもしれないですが、やっぱこの問題が起こった時にちゃんと教えてもらえなかったっていう不信感が保護者の皆さんにはずっとあったと思います。だから誰かがすごい人が言ったからその通りだっていう感じにはなれなかった。ネットの情報を違うよと思いながらも相当振り回されちゃいますからね、そんなずっと時期が過ぎたり、だから安西先生にいろいろ関わってもらえたからそれで安心で、はい OK、 じゃあ外でもちょっと遊べるしみたいな、そういう簡単なものじゃなかったんですよ。でずっとこう考えていくと、じゃあどうやって私たちはこう外でちょっと遊べるようにしたり散歩にもちょっと行けるようにとかっていう風に子どもたちの生活をこう広げることができたかっていうと、やっぱり直接お母さんお父さん、お父さんお母さんの話なんか聞くと、やっぱり先生たちがすっごい親身に頑張ってくれたから信頼できたからっていう私はそういう言葉なんか聞いて、やっぱり担任の先生が散歩させたいっていう思いで測定に出向いてね、散歩コースを測定してきたり、あとペットボトル作戦なんかもみんなでしたんですけど、ペットボトルに水を入れてそれをこう線量が高いところにこう置くだけで遮蔽防ぐというかね、線量を防ぐこともできたりとかっていろいろこう保護者とも園としてもしていくんですが、やっぱり先生たちがそこまで来てくれてるんだっていう、その辺の保護者と園職員との信頼関係があったからここまでこういう進み方できたんだなって私は思っています。で桜保育園今年37年目なんですけれども、やっぱり保護者と一緒に子育てをする、子どもを育てるんだっていう、それをこう方針として大事に持っている保育園です。であとはこの問題で OB なんかもいろんな形で心配してくれたり、そういう意味では人とのこうつながり、そこの部分がいつもこうなんか私たちも支えられている感はありましたし、そういう人との関わりが大変な問題がこう起こってもなんかこう切り開く一つのきっかけをもらったり、進むそういうのをエネルギーに進むことができたかなって思っています。で、まあ、このペーパーの一個ずつの説明はすごい長くなっちゃうんですけども、1年目、そして2012年のあたりでは食品測定器、ちょっと後で時間があれば見てもらった方が、せっかく現ここにね来ていただいたのでと思うんですけど、そんな測定器も入りました。でその測定器は食品食材を丸ごと測定できるんです。測定できるって放射線を測定できるね、線量がないかっていうことで、内部被曝を防ぐためです。で あのそんな風にあの測定器が入ったりとかっていう、こう今までの流れはこうあるんですが、あと今皆さんここに来て福島県内入って、まあ事故現場近くだといろいろまた別な あるかもしれないんですが、ここ何もその被害の跡ってないじゃないですかね。えだって全然ないよね。あの普通に子どもたち遊んでますし、あと見た感じも何もどこかあの欠けてるものがあったりとかもないと思います。本当にまさに目に見えないっていうのはこのことで、今あの何かって言ったら、あの時計の下にあるモニタリングポスト、ここ 0.16、 さっき13でしたが、本当に雨とか風のなんかであの変動しますけど、あのモニタリングポストがあるという、その事実しか実はない、見えないんです。でそれで5年です。だけどやっぱりそのあそこの山なんて、山一つとっても以前はああいう山でも全然散歩に行ってたわけです。でも今はあの山になんては入れない状態だから、なんかこの大変な被害の中では私たちは自然を全部奪われたなっては思っています。子どもたちにしたらね。だけどちょっとあのこの5年の中で散歩コース測定したり今年もしてるんですけど、散歩コースをちょっとずつ広げたいなって言ってしてるんですが、震災を入った職員もいるんですよ。そうすると散歩コース自体も散歩行ってないから分かんなくなったり、なんかその保育内容をつないでいくためにも努力しなくちゃいけないとか、なんか一個ずつ目に見えないところでプラスアルファの大変さがやっぱりちゃんとあるという、あのそれはやっぱ私たちこの現場、あの福島の現場のものが喋らない限りはあの見えないんだろうなと思って、本当にあのこの遠くからね来ていただいて、あのそれはそれですごく大変だなと思いつつ、やっぱ現場に出向いていただくことがきっと一番私たちは伝えやすいんだろうなと思いながら、あの来ていただける方に対しては本当ありがたいなと思っています。でそうですね、あのあとモニタリングポストのあの草がちょっとなってたり、その地面あるんですけど、あの下にはまだ放射性物質が埋まっています。で今ようやくそれを別な場所に移そうっていう自治体の動きがちょっと出てきました。これで、まあ、5年は丸々経ってますね。で道路なんかもきれいにしたのは去年ぐらいですから、本当になんとか私たちがあの頑張ってこの保育園の敷地内だけを徹底して専門家の力も借りながらきれいにして、この敷地内ではがあの安心して遊べるよっていう、そういう条件を作ってきた5年だったなって思っています。ただまだまだそうやって埋まってたり、あと例えばあの太陽光のパネルありますよね、あそこは全部田んぼでお米を作ってた場所です。であの辺も稲刈りしたら子どもたちの遊び場にできてて、あぜ道歩ったり、あとそのあぜ道のそこの土手を滑ったり、そんな風に遊べる場所だったんだけれど、もうそれもないんですよね。だからきっと私たちにしたら本当にあの震災前から見たら失ったそういうところはいっぱいある、こう見た感じでは何もね見えないわからないことですが、そんな感じで思って今暮らしています。なんか再現なく話がなるので、先生なんか申したりよ。これは は皆さん見てないですよね。震災後3年間のまとめを2014年2年も作ったのかな、その時に作りました。2014年8月2年前ですよね。3年分のまとめを保護者と職員と人は研究者も原稿を寄せていただいてこんな本も作ってます。ちょっと
先生との付き合いはまあ続いてるんですか。
すごく続いてる
んですか。
はい、で今は毎月ずっと来てて、ただ県内のどこかに、うん、今度は安西先生っていうよりも福島プロジェクトっていうグループでいらっしゃってて、最近も電話いただいたね。
登録の方で。
そうです、そうです、はい。
その映像は NHK の映像がみんな行った
り。ああ、そうですか、はい。毎月ここの園に来てるわけではないんですが、かなり連絡は、うん、忘年会に参加したいなっていう保護者との忘年会あるんですけど、3年か4年前ですかね、にも1回参加して、そこでちょっと育児講座みたいな、
新津にいらした時の報告に逆らわれ
た。展覧会でお話をしてもらおうかみたいな話がちょっとね、あ、まあ、ちょっとこの中でも忘年会なんかもちょっとあるのかな。私は本島の竹で流しそうめんをしたんだよっていうのをちょっとまた回し読みで、震災前は当然流しそうめんとかは竹を割ってね、そこに水を流してやってたんですけど、やっぱ竹自体がすごい汚染されたり、いろいろ自然物は全て汚染されたので、雨どいでやったんです、震災後で。今年はその竹も復活したりとかって、基本的にやっぱり震災前のような暮らし方の中でこそ、私たちにとってはやっぱ自然の中で子どもたちがたくましく育つんだっていうことを大事にしているので、そこを一個ずつ本当に少しずつ改善、行政に求め取り戻してっていうような流れで来てますし、これからも歩みは少しでも進むでしょうね。
コストの下に埋まってるのは園庭入った時の部分した土です。
これと一緒に結構汚染と除草するところというのもあったんですけど、そういうふうに埋めてしまうと、別にもう
放射能とかも動かないですよね。線がこうピカピカピカピカって出てるような状態を、土こう埋めて新しい土をこう重ねることでもう大丈夫になる、うん、雨が降ってよくなんだろうと大丈夫、
うん、そうするとそのもうね、
8人ぐらいの方、次の週 はいはい、それはあの水素爆発とかそういうので放射あの原発の事故で避難された方も何人かはいたんだけれど、やっぱり水がいわゆる地震の後の電気が止まったり水がっていうのでちょっと避難したっていう方もいたので、必ずしも原発事故による避難ではなかったです。で、あとやっぱりそのあたりが情報の混乱で何が正確なのかっていうのが分かりにくかったっていうことが影響してますね。で、その時にその情報がちゃんと開示されてないために、おばあちゃんのところに避難した方が、そこは実は線量が高い場所っていう子どもさんもいたりして、そういう意味での混乱とか、あと皆さんの水を並んでんですよ、水もらうのにね。これは本当にここにいてもその並んでた、その1時間とか並んでたために被爆したよねとかっていうのは結構他の人も私たちもすごい思うことではありますけどね。
福井さんとしてのは避難
職員はね、避難っていうかガソリンがなくて、こうあと子供も園児も少なかったから、ちょっと調整して近場の人で運営しようみたいな近い人が歩いて来れる人で何人かで職員がとか、あとは待機してもらってた時もありますね、家でね、ガソリン、あの、あとはこのガソリンスタンドが大丈夫そうだよみたいな情報で勤務してからそこにガソリンスタンドに並んだりとか、かなりなんか結構助け合ってたかな、集団職員みんなでね。で、実際そういうわたわたしながらまず情報をきちっとした情報っていうような時期がずっとあったので、そうしてる中で、あとあの保護者の方にドクターとかね、あのそういう専門的なことが分かる保護者もいたりして、その方にも情報とかもらってますね。ほどなくして3月末ぐらいに10日ぐらい過ぎたら、その窓も開けられないんじゃないかってやっぱ思ってますので、だけどもあの感染症がねとか、今日実は流行り目とかあの頭じらみとかちょっとなってるんです。感染症いつも保育園は高校なんですけど、風邪ひいたりね、なんかちゃんと窓を開けた方がいいよとかドクターのお母さんが、その時なんかもうその土壌に落ちて土が掴んじゃったから、そんな簡単に浮遊してない、風が強かったりしたら飛んできたりすることあるけど、あの当初のようなこう今降ってるっていう段階じゃないよとか、なんかそういうことを教えてくれるお母さんとか専門家のてか保護者ね。でもいたのでは、まあ私としてはすごくそういうことが信頼できましたね。そのお母さんがなんかすごい資料をちゃんと作ってきてくれて、園としては入園式4月1日の入園式にそれを配ったりしたので、まあでもそれも一つの見解ですっていうことですけどね。なんかなんか、ただ外には出てなかったです。余震が怖かったので、放射能以前にやっぱり地震が何回も来てたから、そっちの方のためにみたいな部分もありますね。
去年来させていただいた時には もう少し天気が良かったので、祖母散歩を、
ね、そうですよね、散歩行ってくれてね、そうですね、
4歳さんだったかな、うん、そう歩いていく途中にあのなんか赤いビートがブチブチって 持ってて、その脇に子供たちがシュッて入った時に、うん、先生がそっちに線量が高いから行っちゃダメって言って、子供がその声を聞いてすぐくるっと戻ってきたのがすごく僕の印象的だったんですけど、そういう言葉を飲みにちっちゃい子が、ね、理解して、ね、
そうですね、
まあまあ、そういうその草むらはまだちょっと遊びづらいみたいな状況は
あります。やっぱり、ね、うん、で除染した後の地域はここ大丈夫だよって言っても、うんうん、そういう何でもなく遊べる空き地はやっぱり、うん、安心して遊べるようなとこはなかなかね、うん、拡大できない部分ありますね。ものすごい普通ですよ。いや、1年目に1歳児が本当に初めての言葉が放射能みたいな、1歳児が放射能って言ってましたから、やっぱりそれだけ周りの大人たちがすごい相当深刻な空気がこう流れてたんだと思いますね。4月5月結構暑くなっていて、結構網戸はしてたんです。まあ、こっち開けても網戸なんか別に開けれるし鍵は閉まってないし、まあ、開けにくいですけど、でも本当にこうやって全部部屋がこういうふうに外に向いてるんですけど、そこに飛び出すっていう声がかかったんです。それはきっと子どもたちが大人の空気を読んでたんじゃないでしょうかね。とんでもない子、尋常じゃない今の。
保護者の方も毎年新しい方が入ってくる。
はい、入ってきてください。
そういう方たちも見るわかな、あの、この保育所で保護者センターに登場してますみたいな情報は。
3年、4年ぐらいまでは結構認識とかで、こうやってきたんだよとかってプロジェクターで見せてあげたりもしたんですが、去年、今年とかそういう話もいいですよね、今ね。
そこまでもう神経質はない、
神経質な感じはないですね、うんうん、だからといって決して忘れてはいないなっていうのが私は時々感じましたけど、あとここはやっぱり毎月クラス懇談会があるから、クラスごとにこの散歩マップもしばらくあそこに貼ってたし、山に行って線量も測ってこんな状況ですっていうことをこう言って、あの、示しながら歩いてくるんだったらいいよとかっていうようなレベルで提案して、それなんかもやっぱり懇談会で提案してますから、その時にうーんっていう方もいらっしゃいますから、嫌だなって、行きたくないな、行かせたくないなっておっしゃる方もいます。でだからそこの山に行くのにもクラスごとにちょっと今違ってるんでしょうか。4歳児の子はもうちょっと間を置いてる部分があるかな。そこはそれぞれのお母さんたちの気持ちは大事にしながら、顔を見て基本話し合いたいなっては職員についてはすんごく本当に避難してもいいのかなとか含めて、子育て中の職員も結構いましたし、すごく悩んだと思います。悩んで、でも結果としてはやっぱり子育てって本当にそのもの、子育てそのものがものすごい大変なことなので、全く知らない環境で子育てをすること自体またすごい大変さがあると思うんですけど、結果としては職員はこの職場の方がちゃんとした情報が来るという、しかりその辺結果としてはそういうことは大きかったかなっては言ってたりもしましたけど、避難した職員はいなかったんです
。この中にね書かれてましたけれども、その事故直後はまあ外遊びで緊急になって。久しぶりに園庭使えるようになって、子どもたちと出たときに、三輪車工事箱が来れなくなったとか、使える部分が落ちてたっていうことじゃなくて、今はどう
た年比べたりはできないんですが、かなりいろいろ測定しながらもその神社の石段を登ることも OK になったり、やっぱりそういう活動をこうできるようにする中で体力はちょっとずつ戻ってきてる、戻るっていうか、ただ1年生にここ卒園していった子どもたちが小学校の運動会でリレーの選手になったりでは本当にいっぱいしてなってるんです。他の施設とかなりセーブしちゃってるので、ますますその差の部分だけだから、ここの子どもたちが震災前の子どもたち、ここの園の中で見たらきっと私は落ちてると思う、落ちてないはずがないですね、この運動量の違いからみたいな、うんうん、山のてっぺんまで行って帰ってくるみたいな、そういうことは実際してない、できなくなったので、そこの部分の力は落ちてるはずだろうなっては思うんですが、どうだろうね、日常的にあんまり感じないですね、
遊んでるうちはね、うん、前と完全に比較はできないけど、今落ちてるみたいな。ただ、都外活動もいつもできるようになって、ほとんど県警は外で遊びますから、時間制限もないし、ただ、直後、数年の時よりは、体力的にも運動機能的にも戻りつつあると思う、まあ、その途中というか。私たちもずっと毎日同じことしてこう向き合ってると、その感覚がちょっと分からなくなっちゃって、単純にこう数値と比較はできない。前年長やってる時にこの飛びかけていきたいな、ギャロップっていうのを飛びとか、この巻きこちの出すときなのかなとかっていうのをやってる時にちょっと感じてる。それにしても今リサーチも前は年長さんが。
いや、かなり延長会とか私の時もこの戦力数値の表とか配ったりしながらね、最低の共有はしてるんですが、かなり縁によってその方針のありようがなんか違うんだなって、もともとがもともとのところの課題が結構あるかなって。だから県内の中ではやっぱりそういうことを一緒に勉強会したりしているところはやっぱりどんどんちゃんと前に戻すような感じで、山に戻ってるようになったよとかっていうのはいわきの方でも聞きますしね、サメ川の方でもやってるし、もともとの保育の方針そのものの課題も大きいねみたいな、逆にこのことを通して気づいちゃったりそれで、なんか本当にその保育園によって違うっていう、私たち姉妹園、桜南の保育園もあるんですが、一緒にこうもちろん共有しても、そこの構成メンバー保護者にもよってもちょっとずつ違うっていうか、向こうはやっぱり歴史3分の1ぐらい新しいし、桜保育園のやっぱり歴史のそのなんていうんですかね、これまでのなんかエネルギーみたいなのを、それはやっぱりあるのかな、一生懸命向こうで先生たちがこう同じような提案をしても、もっと全然向こうは 線量低いんですけど、なかなかそこがこう 逆にこうクリアできなかったり、あと逆に全然何も考えてなかったりとか、なんかね、また問題意識がそれぞれなので、本当にこの集団でまたちょっと違う微妙さが生まれてきてたかもしれないですね。
食品の食テープの導入、かっこ補助金ゼロやってるんですけど、行政というのは、その法律ってすごくお試せなものだと思うんだけど、そこにそのさくら保育園さんがやってる取り組みで、こう、まあ、支援するということであったり、そういう関わり方っていうのは、
いや、
5年の間で。
そうですね、基本的に国が決めて、滋賀っていう県が滋賀っていう一定の最低のこう基本路線はもちろんちゃんと補助で、あと市の窓口 の職員の方ともすごく仲良しになって、逆にその人もやっぱり市民なわけですごく共感できたこともあったから、この補助金をちゃんと使ってほしいんだよねっていう関係もありながらも、なんかすごい線引きを感じるというか、例えば測定器だったら行政が指定した機種じゃないからねって、だから補助は できないっていうのとか、
市がこの指定している業者さんのだったら出すけど、そうじゃないの出さない
って言われますね、まあ、その辺は今になってみればその保守管理のところまでずっと面倒見てますからね、行政はね、それでもちょっと納得はできないんですけど、そういう線引きでしたね、測定器に関しては。ただこれ刻まなくても測れるものっていうのは今5年目になってはかなり学習センターとか市内に何箇所かにいっぱい出てきたんですが、当初は刻まないと測れないタイプしか、それが指定機種だったんですよ。でも今は桜みたいな機種も置かれるようになったんです。だからすごく矛盾と思いますけど、でもそういう機種が学校とかにはないから、小学校から子どもたちが作ったそのキュウリとかその夏野菜測定してもらえませんかってここに来たりするんです。きっと近いし手軽にすぐしてもらえるからって。来ますし、それも受け入れられるだけはやってあげたいよねっては給食の先生やってくれてるから。
なんか本当だったらこういう支援が欲しかった、こういう助成してもらえばどうが良かったか
うん、ありますね。園庭の除染一つにしても土壌のみっていう規定がつくわけですよ。そうすると鉄棒の下の安全マットみたいなゴムマットとかあるじゃないですか。なんかそういうのは残るんです。そういうのは除染しないんですよ。だからここの子どもの位置の線量を下げたいっていう狙いで動いてない。これだけっていう、まあ、基本の大きな狙いは線量下げたいから、土だけにしても除染はしてるんだと思いますよ。ただここに住むものにしたら明らかにそこの線量高いところが残されるってはちょっとありえない。だけどそれがまかり通りました。ものすごく言いました。補正をどうしようって言って言ったし、県にも市にも言ったんだけど、県の人も窓口の人はみんな良心的とかだからね、見にも来てくれたんだけど動かないんだっておっしゃってましたね。結局は私たちはそんな簡単には撤去できないんですよ。お金がないしね。で私たちはもうペットボトルに水入れてそれを重ねて、もう素人じゃないけど 時にね、そういうのやったり、でも我慢できなくなって、やっぱ半年後にはお金を出しても自費でやったという流れがあって、行政今も月に、あ、各月になりましたかね、あの園庭の真ん中だけになりましたかね、今まではこう5ポイントがあって、 4隅と真ん中と白い今も印があって、そこのところの燃料測定をずっとして管理しているんです。で、あとはここの施設内の赤ちゃん あのスペースにもここの測定箇所っていうのがあって、あそこの掲示板にも貼ってあるんですけども、確かにそれはそれで、長い期間の占領管理にはなるかもしれないけど、ここにいるものとしてはどこでも測りたいじゃないですか、測定器が来たらそういうことを行政はしてくれないみたいな、ただやっと測定器が来たから自分たちでは測定してるんだけど、本当にここ行けないのかなっていう、その草のとか設置をまた測定したんですが、本当にもう下がらないんですよ。半減期の2年3年後は上がった時はガーンって 半分ぐらいすごい下がったっていう実感とかのあるんですが、本当に今年になって同じようなとこ測ってももう下がらないって、あと安西先生たちもこれからは下がらないんだよっていう、それ聞いた時にとかってなんか実感しちゃいましたね。あ、やっぱりそんな簡単に入れないんだな、山とかね簡単じゃないんだなっていう。 0.5 とか6とかね、やっぱり 0. 高くても 0.23 ぐらいにはなってほしいかなという気持ちが。
昨日こと俺はもう若干こんな動きですね、栄えるくらいのちょっとだけ。
それこそ大人の空気を感じ取って子供たちはもう自分たちで危ないっていうのを分かるようになったのか。
ねえ、なんかそういう質問って結構言われるんだけど、取り立てて放射線教育をしてるという 意識的な何か内容があるかったらないですね。ただそうやって生活の中で、あ、そっち放射能だから草むらにそっち行かないでねとかっていう、その行かない草むらに行くなっていうその理由が、その放射能だからって子供が、別な子が言ったりするような感じで、ここでの暮らし方っていうところで言ってみたら、もうさっきパリコ先生見たみたいに身についてる、身につけざるを得ない、ちっちゃいからね、乳幼児なんでね。学校とかはね、授業で放射線教育とかそういうあるもんね、小学生はね。この地域は意外に飯舘村の方とか、そういう地域からここに移住というか引っ越しして来られてる方がいっぱいいるんです。でも渡り地域自体それなりにね、占領はあるところだったんだけれど、それでもより低いところで、だからそこのお子さんとか今もいるかな。ルカ君ちはおじいちゃんおばあちゃん仮設団ねにいてとか、
あともう市からの情報だと、その住所は串ましたけど、その前はっていうのまでは分からないので、うん、まあ、お医者さんと喋ってる間にそういうの分かったとかっていうのはあるかも分からないけど、
ちょっと深刻な感じの大変、南相馬市で事故現場からなんか結構何キロか、なんか近いで、ちょっと行くともうここから入っていけないっていうゲートがあるんだっていうお家から引っ越しして、お母さんの実家かなんかに来て保育園に通ってた子がいたんですね。でそのお母さんがかなり深刻だったけど、その時に爆音を聞いたって言うんですよ、家にいた時に。でその原発が爆発した音を聞いちゃったから、何かの拍子にその音がこう頭に来て、こう繰り返しちゃってパニックの状態になって、すごく頭痛ひどいとか、そういうお母さんがいたんです。でそのお母さんと、その子も結構発達的な部分で課題を抱えてた子どもであったりして、結構私たちも丁寧な話をしたりしてた親子なんだけれど、そのお家が新築で建てて10日後ぐらいだったと思います。で事故が起こって、ものすごいその借金とかあらゆる問題をこう抱え込んじゃった家族がいましたね。でただ結果として何年、1年2年で経った時に、安西先生たちのチームにも測定し、でお父さんは残ってたんです、そこの家に。でやっぱ家族もガラガラだし、2年3年でその子も1年生になる、もう少しで1年生になるからって言って戻ろうという。で測定したら意外にここより数値は低かったんです、そこの地域の。だから本当にこれって離れてたからだけでもないし、やっぱり丁寧に測定しながら本当に暮らすっていう、その辺は大事なことだなって思うんですけど、結果として、あ、そういう数値だったんだって、とっても安心した部分も、ただまた第二の事故が起こるかもしれない状況もね、当初はありますよね、あったしね。だからそんな簡単には戻らないんだけど、結局は小学校に行く時期に合わせて戻ったんです、そのうちに。そんなお家の方もいましたね。ただ戻ろうかなって考えた時に、今度はライフラインの問題で 子供のかかる病院が近くに向こうに戻ってもなかったり、あとそういう学童とかそういう子供のための施設が近くにないっていうと、今度ライフラインの問題が改善しない限りはね、そんな簡単に戻れないというような、すごくその家族を通してなんか私としていろんなことを考えさせられたかなって思う話もありました。
震災前と震災後で入園希望者数とかって見えるライフ
ワーク、ここ新しく保育園になったのが震災前なんです。半年前だったんですね。で11月から定員も増えて大きいこの保育園に1個してきたんです。古い保育園は木造で全然小さくて規模も80人、70人減だったかな、だったんだけれど、新しいここの保育園を建てるにあたって90人定員になって、でただまあ11月から90人定員だったので、そんな簡単にすぐ90人はなんなかったんだけれど、で4月になったら90人でスタート、90人よりもだから震災3月にあって4月は定員は割れてないんです。辞めた方もいたんですけども、沖縄に行ったりね、避難した方もいたけれど、でまあでも避難された方もいます。十何組か避難、1年目はね14組だったかなが避難されたりしたんだけれど、次の子どもたちが入ってきてた。待機児もすごい、待機児問題もありますので、だから保育園としての定員は割れなかったんです。1年目は割れてないんです。でただ次の年になった時に79人ということで、本当は90人でスタートなんですが79人という初めて定員が割れました。やっぱりこれは保育園っていうのはお父さんお母さん働いてるので、そんな簡単に避難もできない、生活かかってますよね、仕事どうするっていう。でじゃあなぜ4月に定員割れたかっていうと、新しい園児が、新しい子どもたちが入ってこなかったんです。何人かは入ってきたんですけど、通常は新しい子どもたちがもう20人ぐらいも入ってきて、90は全然すぐになるんです。市内の中でモニタリングポストとかもだんだんこう配置されて、この数字がネット上に全部表示される。だからもちろんお母さんたちはここの保育園は選ばなかった。市内のもっと低い線量数値の保育園を選んだんです。まあ当然だなと思いますけどね、その中で選べる範囲では。ただしそれも半年ぐらいであっという間に90人にはなったんです。それは待機児問題、入りたい人はいっぱいいる。で他の例えば市内の線量の低い保育園から埋まっても、そっちはあっという間に埋まって入れなくなったから、やっぱここでもしょうがないかなって思っていらっしゃった方もたくさんいたと思いますよ。あるところ線量との折り合いをつけながらここの保育園を選んでくれたんだろうなって、そういう思いもありましたね。あとは口コミで私たちがその間やっぱり取り組んでますので、いろいろペットボトルから何から専門家と一緒に取り組んでいる、そういう取り組みを口コミで聞いてここを選んでくれた方もいます。みんながみんなではないと思っています。でそれからずっともう今は108人で、120% を超えるとはまずいんですが、120% 以下未満ということで、 90人定員は108人までが最大入れられる人数なんですが、ずっと108人、去年も100人超えでずっと。それだけ待機児問題も深刻だということです。今年は本当兄弟でも入れないっていう、2つの保育園に通わなきゃいけないなるのかとか、本当に保育園に入れなくてお母さんたち気持ちいっぱいですね今ね。せーの、
そうですね。
ね、はい、食事を準備してるから。